もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
58歳です。
58歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
59です。
お子さんは？
一人です。
一人、
男です。30歳。
30歳。
はい。
で、今3人で暮らしてるんですか？
じゃなくて
今2人、
2人なんですけど、この子供が車椅子の子で、
はい、
障害持ってまして、
はい、
私たちが田舎に帰る話が出たので、
はい、
息子はどちらに行くかと、田舎に一緒に来るか、
はい、
都会に残るかという選択肢をさせたら、
はい、
都会に残りたいと。
まあ、させたらというのは、その30歳のお子さんに聞いたら都会に残ると。
残りたいと。
はい、
だからその手はずをしましょうということで、ケアハウスみたいなところを探し、
はい、
2ヶ月ぐらい前に出たんですね。
うん、2ヶ月ぐらい前に出たというのはどういうことですか？
そのケアハウスに息子を出したんです。
ああ、はいはい、
うん。
出たというのは家を出たということですね。
そうです、そうです。
はいはいはい。そして
息子を独立させたんですけれども、
はい、
やっぱりそのケアハウスに入れたとしても、何かあったら両親を呼びますよという条件なんですけど、
はいはい、
ここから1時間ぐらいのところに息子を出したんですけど、
はい、
私の気持ちが揺らいでて、
はい、
主人は田舎に帰りますと、
はい、
私も最初帰りますと言ったんですけれども、
はい、
やっぱり息子のそばにいたいという気持ちが出てきて、
はい、
今の家は言えば社宅というか借りてるお家なんですけども、
はい、
バリアフリーのうちなので、
はい、
息子がいつ帰ってきても、
はい、
私と二人だったら世話ができる状況な家なんですけれど、
はい、
主人は長男で、
はい、
向こうのもう両親が亡くなって家を継ぐことになったので、このお話が出てきたんですけど、
はい、
もう定年後、
はい、
田舎に越したいと、はい。
で、定年後って今はまだ定年ないんですか？
じゃないんですけども、はい、母が先に亡くなって、
はい、
父が3年前に亡くなったんですね、
はい、
でその時に最初呼び戻されて、介護は必要だろうということで、
はい、
これは一人暮らしはできないからということで、もうその時点で仕事を辞めたんです、
はい、
それで、帰る手はずをしてたら、もうすぐ父が亡くなって、
はい、
空き家状態になったんですね、
はい、
でしばらくすればそれで家をちょっと見てたんですけど、空き家法案ができて、
はい、
家をほったらかしにできないと、
はい、
でこれから先自分たちがの年金で暮らしていくのに、
はい、
都会ではよりも田舎の家を、守らなくちゃいけないと、
はい、
だから主人は田舎に帰るという話が出てきたんですね、
はいはい、つまりご主人の仕事がもう仕事のが終わって、
はい、
でこれから年金生活に入るんで、まあ、田舎の方がお金も経済的にもいいという。
そうです、そうです。
ということですね。
そうです、
はい、
でそれで障害を持ってる車椅子の子供を連れて帰るかどうかということで揉めたんですけど、
はいはい、
選ばせてくれるんだったら僕は都会にいたいですと、
はい、
で私たちが先に亡くなって僕が一人に田舎に残っても、
うん、
親戚みんなに迷惑かけるでしょと、
はい、
だから僕は都会に残りますと、
はい、
いう話なんですけど、
はい、要するに今日の相談っていうのは、このあなたはどちらかというとこのままそのさっき社宅って言いましたけど、
賃貸で借りてるお
家、借りて、だからこのまま借り続けることはできるわけですね。
これが条件として主人の今名義で借りていまして、
はい、
主人をが、住所変更で田舎の住所に移したときに、
はい、
この家を借りるには私の名義にしなくちゃいけない、
はい、
でその名義にするには離婚か死別しかないんですね。
で、あなたとしてはもちろん離婚はしたくないわけですね。
できればやっぱり家族を崩したくないっていうのはあるんですけど、私がここに残りたいっていうのは本当に私のわがままで、
うん、私のわがままだって言うけども、 その30歳の息子さんが言ってることに、そうだなと思って、自分がそばにいた方がいいだろうなと思って残りたいって言ってるわけ
そう
で
です す、
よ
そうです、
ね。
はい。できれば、その本当に息子が困って、ちょっとでも困った時に、私がまだ動ける間だったら、私が手助けをしたいと。田舎に帰っても何もすることがないのに、2人でニコニコ笑って暮らすことが、私の精神状態にできないので。
で、あなたとしてはそうすると、今もう本当に迷ってるということですね。ご主
そうです。
人と
暮らす
別
べき
居、
か、
じゃ暮らすべきかというように、まあ、べきかべきでないかという、その道徳論は別としてね、
そうですね。
気持ちとして一緒に暮らしたいのか、
はい。
もうこの子を置いていくほどではないという。
そうですね。まあ、極論、主人を取るか子供を取るかといえば、子供を取りますよね。
そこまで気持ちがはっきりしてるわけですね。で、今日の相談というのは別にそういう、ケアハウスとの契約がどうのこうのという、法律の相談というよりも、
気持ちの問
あ
題
な
で
た
すね。
の決断の気持ちの問題で
そう
す
です
ね。
ね。
非常にその、大変難しい相談の内容だと思うんですけれども、今日は弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
あ、お願いします。
こんにちは、中川です。
お願いいたします。
あなたご主人取るか子供を取るかっていう問題の立て方されたでしょう。でもね、それちょっと違うと思うんだよね。っていうのはね、まず今のお話聞いている限りなんだけれども、その息子さん、できればどちらかって言えば、都会に残りたいとおっしゃったっていう、まず冒頭そういうお話ありましたね。だけど、さっき、その息子さんのお言葉としてね、一人田舎に自分がね、両親、ね、それは順序で、ね、お父さんお母さんが行っちゃった後、一人自分が田舎に残っても、親戚に迷惑かけるだけでしょうと。そういうことをおっしゃるわけでしょ？
あ、そうです。
だからね、彼自身の思いっていうのは、街中がいいからとか、そういうことだけじゃなくて、ね、自分自身が先々人に迷惑をかけない。ね、そういうことまでも考えて、その上でおっしゃってるってことじゃないですか。でしょ？そうすると、まあ、ある意味とっても、ね、自分がハンデを負ってらっしゃるから余計だろうけども、その気遣い、ね、自分ができるだけ人に迷惑かけたくない、ね、
そうで
そう
す
いう
ね。
思いの強い、方だと思うわけですよ。でね、それとは別にあれですか、根本的には経済的な問題ですか、はっきり言うけど。
そうですね、経済的な問題も大きいですね。自分たちがどう、年金になったときに、やっぱり経済的に暮らしていくのが精一杯っていいですよね。息子が言うには、僕が40、50とか、もうやり残したことがない、遊んで、もういいやって言うんだったら、田舎についていきますと。でもまだ僕は30で若いから、もう少し僕は、せっかく生まれてきたんだから、僕の人生を生きさせてくださいと。
確かにね。息子さんは今、車椅子っておっしゃったんだけど、経済的にはやっぱり自立はできてないのね、当然のことな
年
がら。
金だけではやっぱりそこの費用を賄えなくて、
障害年金だけな
障
んで
害
すか？
年金だけではやっぱり賄いきれなくて、今、彼の持ってる貯金とかをプラスして赤字経営なんですね。
だけど、ちょっと一つ一つ見て、考えていく必要があると思うんだけど、仮にですよ、やむを得ずご主人が、その経済的な問題。でもね、経済的なことを考えれば、奥様とご主人が、奥様はこっちに残ってですよ、ご主人が、その田舎へ帰って、ということになれば、
二重 生活です。
二重生活になるから余計な、ね、余計負担はかかるよね。
そうなんです。だからそれもそのあの僕が出せる範囲っていうのは3ヶ月ですよって、3ヶ月じゃあ自分であの気持ちを切り替えるのに3ヶ月間の猶予をあげますよという。
あげますよって誰が？
あの主人が言うんです。私にここに一人であの 2,3 ヶ月じゃあそばにいてみろと。それから僕はとりあえず、まあ、田舎に帰って僕も一人でやってみると、
でも結局はあの結論は見えてるじゃないですか。そうやってやってみたところで経済的な問題って、
経済的には何のあれもないんです。マイナスだけでプラスにはならない。田舎のその施設に行くと、田舎っていうのは、その住宅のあのお金が安いので、年金のお金で十分やっていけるんですね。
はい、
お小遣いプラスしても、あの年自分の生涯年金でやりくりをしてますと、
はい、
みんな、
はい。
だから主人はお金の面で、この先苦労するよりも、あの田舎に帰ったら自分の生涯年金で暮らせるんだったら、お金の面を考えるとそうだろうと、まあ、主人はもう私たちとかお金の面をいっぱい考えてくれて、私たちのために言ってくれてることなんですね。
はいはい、そうだね。だからそのお話聞いてる限りは、あの正直なところ息子さんにあのことの状態を分かってもらわないとしょうがない話ですよね。だってこれどう考えてみたって、今あなたはあの夫はもうどうしても帰る、私としては息子のそばにいてやりたい、だから残る、でそこで揺れ動いてんだけどどうしましょうかというのがあの冒頭のお話だったわけだけど、
はい、
仮にそれをやってみたところで先行き破綻しちゃうじゃないですか、経済的に。だとするとね、そのしわ寄せを別に息子さんに押し付けるわけじゃないわけですよ、
はい、
要するに家族としての、 あの生活どうやっていくかっていう問題なんだから、はい、そうだとすると、まあね、息子さんにしてみればあの自分自身ハンディがあって、自分自身ももがい、あのなんて言うんだろう、歯がゆい部分はお持ちなんだろうけども、だろうけども、だけどやっぱりある程度その分かって我慢をしてもらうというところも必要なんだろうと私は思うわけでね、
はい、
それは彼の生活、今後の生活ね、彼が、あの、私ちょっと勘違いして言ってしまったけども、自分一人が残った時に周りに迷惑かけるじゃないかと。それはもっと先の話でしょ？
そうです。
ね。で、それまでの間に私たちの生活は破綻しちゃうのよと。
ね、
そこのところをまず分かってもらわなきゃ、はい、それしかないんじゃないですか？
そうですね。
ねえ。だから冒頭の問題の立て方自体がちょっと無理があるように思いますよ。その経済的な部分で。
そうですね。
それがだって一番大きなところなんだもん。
そうですよね。
だから、あの、ご主人ともどもね、やっぱり順々と息子さんともう少し話し合ってみていただけませんか。
そうですね。
それしか私は解決の術はないと思う。
やっぱりお金って大事ですもんね。
いや、やっぱりね、経済的にね、あの、特に、あの、息子さんがそれなりになんかやっていけると、あの、自分で、その、生活の糧を得られるっていうことがあるんであればね、それは彼の人生ですから、彼の選択にも任せるしかない、ということだろうと思うんだけど、そこのところは、なかなか難しいと。いうことであれば、やっぱりその状態は分かってもらわないと、しょうがないもの。
そうですね。
ねえ。私はそんなふうに思いますよ。
はい。
はい。
よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します、
はい。ありがとうございました。
自分の宿命にどう対処するかということが態度価値で、人間の最高の価値です。